では今日はお呼びいただきましたこのマルコの福音書の16章からイエス様の救いとはいかなる救いかということをご一緒に確認をさせていただきたい、神様の御声に預からさせていただきたいと思っています。テーマはガリラヤで会えるとはという、そのようなテーマとさせていただきました。16章の7節を見ますと、このように聖書は記しています。ですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。そう言いなさいと記しています。これはどういう意味か、ガリラヤに行きなさい、そこで会えるという、そのこの言葉の意味を通して探ることを通して、イエス様の救いとはいかなる救いかということをご一緒させていただきたいと願っています。この言葉、このマルコの福音書の16章、ご承知のようにイエス様が十字架にかけられた後、墓に葬られて、3日目に女たちがイエス様の墓に訪れ、イエス様のご遺体に油を塗って、葬りの用意をさせていただこう。その時、婦人たち、イエス様の墓の前にいた婦人たちに御使いが現れて、語った言葉がこの言葉であります。前に17節で、前に言われた通りそこで会えるということですが、前に言われた通りというのはどこのことかと言いますと、マルコの福音書の14章の26節を見ていただきますと、これはマルコの福音書の14章の26節から見ますと、ゲッセマネの祈りのところですよね。マルコ14章の26節、そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけていった。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえから、あなた方より先にガリラへ行きます。ペテロはその後、私は決してあなたを裏切るようなことはしませんと語られたわけですけども、前に言われた通りとこのところでありますけども、弟子たちは4日前にすでにこのことを聞いて、もう一度婦人たちからこの言葉を聞いたというわけであります。婦人たちの確信、実際に復活のイエス様をマタイの福音書を見ると、このあと、イエス様ご自身が婦人たちに現れて、恐れてはいけません、言って、私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、女たちよ、そのようにもう婦人たちは聞いたものですから、私の兄弟たちに、ですからですね、すごい力を持って証ししたと思うんですね。弟子たちに、私たちの死が蘇ったのを私たち確認したんです。そして、皆さんのことをイエス様は私の兄弟たちっておっしゃいましたよっていう、そんなことだったと思います。ガリラヤで会ってくださるとおっしゃってくださいましたよと、そんなことでありました。ガリラヤで会えるっていう、皆さん、ガリラヤとはどこでしょうか。ガリラヤとはどこでしょうか。ガリラヤとは、それは弟子たちにイエス様が最初に出会ってくださったところでありました。ガリラヤで会える、聖書はペテロとヨハネと アンデレとこのヤコブ、ペトロとアンデレが兄弟で、ヤコブとヨハネが兄弟で、漁師であったと教えてますよね。で、あなたを人間を取る漁師にしてあげよう、私に従ってきなさい。そして彼らは一切を網を置いてイエスに従ったというのは聖書の箇所を私たちは知っています、うん、夜通し漁をしましたけれども何も取れず、そして境地したそんな中で、朝疲れた体の中で破れた網を繕っている、そんな時にイエス様が来られて、群衆が私に迫ってきます、彼らに話をしてやりたいので、ですから少し船をガリラヤ湖に漕ぎ出してもらえませんか。そしてイエス様は湖の上から話をされたっていう。話が終わった後何と言ったでしょうか、ペテロに。もう少し船を漕ぎ出して網を下ろしてみなさい。そうすると本当に一艘の船では入りきらないような魚が取れて、何をイエス様、神様のことはよく知っているけれど、それはわかるけれども、漁については私の方がプロですぜって心の中でそう思いましたら、その中で漁の大漁だった時に、一生私から離れてください、私は罪深いものですから、そして中であなたは私に従ってきなさい。ですからガリラヤへ行きなさいとイエス様は語られた。そのガリラヤとはどんなところかというと、弟子たちはこのガリラヤで召されて、イエス様から愛されて教えられた、そういう箇所ところでありました。そしてイエス様はそんなガリラヤに、私がよみがえった時再び行くようにと弟子たちに語られて、そして事実出会ってくださるという、そんなことを私たちは聖書を通して知ることができます。有名なのはヨハネの福音書の21章。あなたは私を愛するか。主、あの人はどうなのですか。あの人とあなたは何の関係がありますか。あなたは私に従ってください。ご承知の通りありますけども。そした中で、イエス様はガリラヤに行きなさいと語られた。復活の主はガリラヤに行きなさいと語られた。そう考えますと、この朝ご一緒に考えてみたいことは、私たちにとってのガリラヤとはどこでしょうか。あなたにとってのガリラヤとはどこでしょうか。あなたにとってのガリラヤとはどこですか。それ私たちにお互いにとって住み慣れた場所ではないでしょうか。湧いたり泣いたり笑ったりする生活の場、あるいは神様から使わされている家庭や学校、職場、あるいは今置かれている人間関係、それがガリラではないでしょうか。そして私たちはそのところにおいて、神様を信じているものであっても、あるいは神様を信じていないものであっても、苦しいことや辛いことに遭遇する、それがガリラヤということができるのではないでしょうか。このガリラヤからここから抜け出したい、この家のこの人間関係を離れることができたら、 どんなに幸せになれるだろうか、そのように考えることもある場所ではないでしょうか。この人とこの上司とあの人と、あるいはこの環境から抜け出せさえすれば私は幸せをつかみ取ることができるのに、とそのようにも思いたくなるような場所、けれどもそのようにそのガリレアから私たちが逃げ出すならば果たして幸せになれるのかというと、決してそうではない。この問題さえなくなればという、でもそのような考え方をするときに私たちは一生幸せというものを手にすることはできないのではないでしょうか。なぜなら私たちの人生は逃げることを通してではなく祝福することを通して幸せを得ることができますから。そして問題の中にこそ成長の鍵があり祝福につながるということがある。最近あなるほどそうだなとこう思わされる言葉なんですけど、のにっていうのにっていう言葉をどのように使うかによって本当にその人は、まあ、もう人生は随分変わるなと。私はこんなにもこのことをしてあげたのにとかですね、これだったのにとかですね、いうふうにこうするときになかなか人間関係をうまくいかなくなったり、同じような言葉にあげたっていうのもあると思うんですよね。あげたっていう、何々をあなたのために特別にこれしてあげようか、あの時あげたじゃないのとかって、こうしてあげたじゃないの、のになんで助けてくれないの、協力してくれないの、のにとかあげたとかっていう、よく考えるとあげたっていうのはあげるということですよね。もう何々してあげたのにって、あげたんならもうあげたことで感謝であって、それをしてあげたんだからというものとは違う。あげることができたことを感謝。そんな中でまさに本当に、ガリラからの中で問題が解決なくなったら、そこから抜けることができたら幸せになれるのに、しかし祝福することを通して私たちは幸せを得ることができる。私たちは神様が愛ならなぜ試練を許されるのかということを耳にすることがあります。確かにそうだと思います。そして私たちはその神が愛ならなんで、じゃあ分かった、聖書の神創造主分かった、じゃあ神が愛ならなんでこんなことを許されるのか、そうした言葉を耳にすることがありますけれども、そして全ての答えを持っているわけではありませんけれども、私たちは問題がある中で神様に祈りを捧げさせていただき、そしてその辛さの中で試練の中で、まさにそのガリラヤの中で、ガリラヤにおいて私たちは復活の主に出会って、そして不思議に神様を体験させていただいて、そして新しい人生を編み出すことができる。 2000年前に復活されたイエス様はなぜ蘇ったかって言ったら、そのためであると言いますか。私たちに、私たちが、私たちの間で主が出会ってくださるために、そのたびにイエス様は2000年前に十字架の上で命を注ぎ出してくださった。ガリラヤで会える、このことを弟子たちに告げなさいと、それは復活のイエス様があなたの生活の場で私はあなたに会う、あなたの生活の場で私はあなたに命を注ぐ、私たちが問題の真っただ中にあって、けれどもそれでもその問題さえも用いて益となるように私たちを助けてくださる、与えられた人生を私たちが感謝できるようにしてくださる、それがイエス・キリストの救いだということを。しかも天の父なる神様は、私はお前たちのために御子さえも与えてあげたのにとはおっしゃらない。与えて与えて与えて、イエス様も私たちの許しのためにご自身の命を与えて与えて与えて注ぎ出してくださって、今日も生きよ、これが私の心だ、私の愛する者よ生きようと語ってくださるお方っていう、最後にアメリカの女性として初めてですね、ノーベル文学賞を受賞したパールバックという女性の女子の和歌詞を紹介させていただきたいと思いますけれども、彼女のお父さんは牧師だったそうであります。牧師で中国でお父さんに連れられて、そのファールバックは幼少時代を過ごしたと。で、ある年激しい日照りが続く中で、宣教師であるお父さんは旅に出かけてて家を空けてるという。でその時にですね、日照りが続くもので町の人たちがですね、あの白人の女がっていう、神様を怒らせたんだって、そのために日照りが続いてるんだっていう噂を立てたそうです。中国の神族ですね、中国の神を信じたんでしょうね。そうした中で、その噂を通して人々はの不安はだんだんと怒りに変わって、そして、数日後の夜ですね、パールバックの家を襲いためにやってくるというその知らせが入った。その時、パールバックのお母さんはどうしたかっていうと、家にある湯飲みを全部出して、お茶を注いで、そしてケーキやお菓子をさらに持って、そうするとしばらくするとそしたら門の扉を全部開けて、子供たちと一緒にリビングに座ったっていう、まるで今日お客さんが来るのを待っていたかのように用意をしてっていう。そして子供たちには、お母さんはパールバックおもちゃを与えて遊ばせてって、そして母親は縫い物をしてるっていう。そんな時にですね、大声で棒を持った人々がやってきてっていう、一気にリビングまで押し寄せたそうであります。人々は 戸が閉まっていると思っていたのに、ドアが開いていて、そうした中で、キョトンとした、そんな様子。その時に、その母親は、お待ちしていました、よく来られました、どうぞお入りください、お茶でもどうぞお召し上がってください、どうぞケーキを召し上がってください。彼らはまごまごして、どうしようもなく部屋に入ってお茶を飲み、ケーキを食べて、部屋の隅には天真爛漫な子供が遊んでっていう、そんな中で、人々はその夫人の顔を見てそのまま帰った。でなんとその夜に、待っていた雨が降ったそうでありますけれども、でパールバックはこの時のことを大きくなってからお母さんに聞いたそうでありますね。母親は何と言ったかって言ったら、もうとても怖かったって、とても怖かったって。もし逃げるところがあれば逃げていた。けれども逃げるところがなかったので、あんな勇気が出たんだと思う。このパールバックのお母さんのためにも、そこで会う、まさにそれがガビアではなかったかと思います。ですが私たちの主は、私たちが喜び涙し困難を覚え苦悩する、まさにその場において私たちを助けてくださるお方だっていう、それがイエス・キリストの救いであるということを、この人もう一度覚えさせていきましょう。この礼拝はやがて終わります。あと15分で終わりますけれども、私たちの主はこの礼拝の中にだけいてくださって語られる方ではなくて、ここから使わされた、まさに私たちのガリレアにおいてこそ、そこであなた方に会うであろう、あなた方はそこで会える。信仰の目を持って、この朝神様をお願いさせていただきましょう。お祈りいたしましょう。